おはようございます。
お祈りをいたします。心を合わせていただけたら感謝です。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。天の父なる神様、今日もあなたは私たちを恵もうとして待っておられ、そして私たちを見えない御手を持ってこのところに導いてくださったことを、共に集うことが許されましたことをありがとうございます。病気や体調不良やさまざまな諸事情で共に集いない兄弟姉妹もいますが、それぞれのところにあって主が共にいてくださりますように、また折にかなった助けを与えてくださることを願います。主よ、どうか私たちの心の目が開かれますように。主よ、どうか私たちの耳がしっかりと聞くべきものを聞くことができますように、そしてそれを理解する力が与えられ、神様、本当に私たちの心が柔らかい耕された良い土地となりますように、そして主よ、本当に私たちの人生があと 何年まで続くかは分かりませんが、この新しい年の歩み、そして残された人生の一つ一つの時が豊かな実を結ぶ、またいつまでも残る実を結ぶ、そんな人生となりますように、今日の時を豊かに祝福してくださることをお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。ね、2016年1月17日、3回目の日曜日を迎えました。今日は続けてマタイ福音書の御言葉を味わっていきたいのですけれども、今日から13章に入ります。13章は特別に素晴らしい箇所の一つです。ガリラヤ湖の湖畔にてイエス様が例え話をたくさん用いて、そして神の国の奥義を解き明かしておられる、その場面です。今日のところでは種まきの例えと言われる例えが出てきますが、そこから実を結ぶ人の秘訣をぜひ学んでいきたいと思うのです。実を結ぶ人の秘訣がここにあります。皆さんの中で私は実を結ばなくてもいいという方がいらっしゃるでしょうか。せっかく生まれてきて、そしてせっかく生かされているのであれば、自分がこの人生において実を結ぶ、そのことを願わない人はいないと思います。しかしさまざまな形で試みては見るものの、なかなか実を結ぶことが難しい。その中にあってどうすれば実を結ぶ人生を生きることができるのか、ご一緒に見ていきたいと思います。一節もう一度ご覧ください。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられたと、聖書は語ります。ガリラヤの湖、ガリラヤ湖と呼ばれる豊かな、魚がたくさん取れる、湖において、そこにイエス様は、お座りになっておられました。そうしますと大勢の群衆が身元に集まってきました。その時イエス様は船に乗って腰を下ろされ、そして船から群衆の浜に立っている群衆に対して多くのことを例えで話して聞かされたと3節は語ります。一つ目の例えがこの種まきの例えですが、13章の半分以上を割いてこの種まきの例えが記されています。それほどそこに実を結ぶ秘訣が、あるということです。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると鳥が来てパクッと食べてしまいます。別の種は土の薄い岩地に落ちます。土の薄い岩地、土が深くなかったのですぐに芽を出しますけれども、 日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまう。実を結ぶに至らない残念な結果に終わってしまいます。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまいます。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさいと主は語られていきます。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言います。イエス様はなぜ彼らには例えで話しておられるんでしょうか。例えで なぜ話されるのか、そのことを問われます。イエス様はそれに対して答えます。11節、あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えて話すのはなぜか、それは彼らが見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。イエス様は例えで語られたのですけれども、その理由は、人々は見てはいるが見ない、聞いてはいるが聞かない、悟ることもしないからだと語られました。わかりやすい言葉で言うと、聞く耳を持っていないということです。
右の耳から入ると左の耳に聞き流してしまうというかですね、まるで BGM のように、ただ通り過ぎていくだけ、心に引っかからない、心の中に根差す余地がないと言いましょうか。初めから自分がですね、立派な考えとか、その思いがありますから、その別に他の人のアドバイスを聞く必要がない、私の方が賢いのだというような自信やプライドがそこに邪魔をしているかもしれませんが、とにかく聞く耳を持っていない人たち、そして見るべきものを見なければいけないのにもかかわらず、自分の見たいものしか見ない、そういう人たちがいたのです。自分の聞きたいことしか聞かない、自分の見たいものしか見ない、自分には十分悟りがあると思っている。ですから、そういう人に対してですね、直接一生懸命語ってもですね、跳ね返っていくだけですから、ちょっとストレートではなくてカーブを、スライダーを投げる、そんなことが例え話ということをイエス様が用いられる、その理由だと思います。直接言ってもそのまま受け取ってもらえないならば、少し方法を変えて、変化球を投げてみる、それがこの、例え話と言われる、話を通してのイエス様のアプローチだと思います。しかし16節、17節をご覧ください。私たちがどんなに素晴らしい時代に生かされているのか、聖書はそのことを語ります。16節、しかしあなた方の目は見ているから幸いです、またあなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られませんでした。あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。ですから種まきの例えを聞きなさいと続きます。もしもタイムマシンがあってですね、自分の好きな時代に行けるとすれば、どの時代にタイムを移り住みたいのかということでありますが、ここで言われている、多くの預言者や義人たちが見たいと思ったのに見れなかった、聞きたいと思っていたのに聞けなかった、それは旧約の時代です。イエス様が生まれる前の旧約聖書の時代、今から2015年以上前、 16年以上前の、ことであります。その時代はですね、人々がどんなに正しい人であっても、どんなに立派な預言者であっても、見たい見たいと思っても見ることが許されなかった、聞きたいと願っていても聞くことが許されなかった、そのような限定付きの時代でありました。しかしイエス様が来られた時に限定解除がなされたのです。本当に誰でも聞く耳さえあるならば、世界で最も素晴らしい知恵者中の知恵を聞くことができる。よくありますね、大学とかでですね、この授業を受けたい教授のランキングとかってあるじゃないですか。イエス様っていう方はその一番優れた教授の中の教授であります。本当に私たちが人生において具体的にどうしたら実を結ぶ人生を生きることができるのか、それを本当に分かりやすく的確に教えてくださる教師なのであります。それが今聞ける新約時代にいる皆さんはなんと幸せかと、イエス様は、自分たちが置かれている当たり前だと思っていることを決して当たり前だと思わないように、皆さんは特別に祝福された、特別に限定解除された時代に生きているというのであります。切に願ったのに聞けなかった、切に願ったのに見れなかった、でもあなた方はちょっと見たいと思えば本当に十分に見ることができる、本当に私よりも知恵のある言葉ならば、聞きたいという言葉、心が少しでもあれば、聞く耳さえあれば、本当に素晴らしい メッセージを実際に聞くことができる、そのような時代でありますから、聞く耳を、耳のあるものは聞きなさいとイエス様は何度も語ります。聞く耳持たないもの、ぼーっとしているもの、聞き流そうとしているものにしっかりと耳を使って、神様が与えてくださったこの2つの耳を使って聞くということをするようにと前置きがあります。ですから御国の例えを聞きなさい、直接イエス様は今度は例え話の解説をなさることを通して、周りくどり変化球ではなくて直接にストレートにメッセージを語られます。御国の言葉を聞いても、19節以降ですね、御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことですとまず主は語られます。例え話は実は農業とか家庭菜園の話ではなかったというんです。種まく人が種まきました、4つのところに落ちました、道端、岩地、茨の中、良い地、良い地の落ちた種だけが豊かに実を結びましたという話でしたけれども、それは家庭菜園とか農業の話をしているんじゃないというんです。まず種とは何か、それは御国の言葉だと言われています。神の国の言葉、ここにして言うならばこの聖書、この聖書の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心の中にまかれたものを、その御言葉を奪っていきますよ。道端にまかれるとはこのような人のことですと言われています。人事ではない、他人事ではない、あなた自身の心の中が問われているのです。あなたがどんな態度を持って神の言葉を聞くのか、受け入れるのか、受け止めるのか、そしてそのまかれる場所というのはどっか外の、畑とかではなくてですね、皆さんの心の中に神の言葉の種がまかれる、そのまかれる場所は皆さんの心なのであります。人間の心です。その人の心にまかれたものをと書かれています。神ご自身が皆さんの心の中に種まきをなさいます。命のある神の言葉です。その命の種の、その種の中には神の命がみなぎっておりますから、その種が確実に根ざして成長していくならば、間違いなく実を結ぶことができる、その生きた命の種なのであります。道端にまかれるとはこのような人のことです。 神の言葉を聞いても聞く耳を持たない。道端というのもですね、ちょっと踏み固められた、固くなった、表面が固くなった場所でしょう。道端に種をまくとすればですね、表面的には固いわけですから、そんな簡単に根を張ることができない。それは表面的に固いのですぐにこう弾かれて、根を張る用紙がない、そんな場所であります。そのような心の状態に私たちがあるときには、神の言葉に聞く耳を持たない、そのまま根を張ることなく神の言葉がそこにあるならば、悪いものが来てその心にまかれたものを奪い取ってしまいますと警告されております。近所の方が、この近くにですね、こう毎日こう鳩とかですね、鳥さんに餌をあげております。その時間になるとですね、鳥がザーッとこう並んでですね、待ち構えているんです。そしてまかれるとですね、ダーッていってですね、あっという間になくなっていきます。最初スズメが来てですね、チュンチュンつり込みます。そのうち鳩がやってきてですね、鳩が、そのうちカラスがやってきてですね、全部追い散らして食べます。しかし道端というのはアスファルトのような状態のところではないでしょうか。コンクリートの上のような硬いところで、取り付く島がないというか、根を張る余地がないというか、根差すことができない、そういう心であるならば、速やかに神の言葉が奪われてしまうということになります。また岩地にまかれるとはこういう人のことですと、20節21節で今度は岩地のことが紹介されています。これもどこか、外のですね、畑の話をしているわけではなくて、私たちの心の中が岩地になっていませんかということが問われています。土の薄い岩地と言われています。これは本音と建前を使い分けている人というふうに言えるかもしれません。表面的にはこの寛容な、優しそうな、あるいはこの包容力のある、柔軟性のある人に見せかけている。ところが心の中にはですね、がっしりとした岩があって、誰が何と言おうと、もう私の決めたことがある、私の考えている、これが一番正しいと思っているその主義主張があるということで、その固くなな岩がある、そんな人の心のことが言われています。岩地に分かれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。ああ、そんな素晴らしい、この座右の銘にしたいような、この書生君のような言葉、あ、私いただきますと言ってすぐに喜んで受け入れる人がいます。ところが残念なことに、その人はあくまでも聖書を書生君にしか考えない。自分の中にはもっとしっかりとした固くなな岩があって、私の方が賢いのだと思っているところがどこかにある、私の方が正しくて間違っていないという固い岩が潜んでいる。そのような人は、御言葉が自分のうちに根がないというような状態を招きます。神の言葉が一生懸命皆さんの心の中に根を張ろうとするのですけれども、その根を張る作業を拒んでしまう、阻害してしまう私たちの固くなな岩がそこにあるというのです。そうしますと、しばらくの間そうするだけで、しばらくの間は喜んで、教会にも来たり聖書を読んだりクリスチャンらしい振る舞いをするかもしれない。しかし時間の問題だと言われています。自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで、やがて速やかにつまずいてしまって、せっかく神の言葉が根を張ろうと始めていたのに、道半ばで、そのような状況であります。しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。特に日本のクリスチャンの、なんて言うんでしょうか、状態が非常にここで言われているかもしれません。日本でクリスチャンがですね、ある人がですね、洗礼を受けて教会になる。ところが残念なことに、本当に残念なことに、平均してみると3年ぐらいで一つのこの節目になるそうなんです。3年以上教会に続けてくる人は極めて少ない。 3年以内に速やかにフェードアウトしてしまってどこかに行ってしまう、あるいは教会に来なくなってしまう、そのようなことが多々起こっているようであります。もしも洗礼を受けた人がそのまま教会に続けて残っていれば、日本の教会は 1% どころではなくてもう何パーセントにもなっていると思います。しかし根ざさないその心の中の土壌がありまして、この自分のこの硬い岩がある、それはちょっとや外で砕かれるものではない、相当頑固でてこでも動かないというような岩があるのです。そして結局御言葉のために辛いこと、苦しいこと、困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう、自分から神の言葉を捨ててしまうということにもなります。3番目の土地はどのようなことを語っているのでしょうか。同じように私たちの心の中がこんな状態になっていませんかと、点検をするように主は語っています。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くがこの世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞いでしまう。つまり茨というのはこの世の心遣いとか富の惑わしであります。そのような中に神の言葉が塞がれていくならば、御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことですと語ります。例え話というのは非常にイメージしやすいですよね。茨という植物を考えてみてください。茨は相当しぶといです。厄介です。空き地みたいなところがあるとすぐに茨は生えてきます。それでですね、あっという間に覆い尽くします。で、根っこもですね、ものすごい太いのがずるこう地中深くこう張り巡らされていきますから、そんな簡単にですね根こそぎ取ることができないんです。しつこいんです。ちょっと表面的に切っても切ってもすぐまた出てくるんです。しかしこれが私たちの心の実情をよく表していると思います。せっかく教会に来始めて、せっかく信仰を持って洗礼を受けても、なお私たちの心の中には茨のようなものがしっかり根っこがいっぱい残っておりまして、好きあらばうわーばばうわーばうわーばとこうすぐに御言葉を塞いでしまうんです。楽しいこと、気持ちいいこと、楽なこと、そのような中でですね、茨は本当にあっという間に気を許すと、あっという間に雑草よりも力強く私たちの心を覆い尽くしてしまって、神の言葉を塞いでしまうことがあります。道端に巻かれたような、表面的にも受け入れる余地のない心、固くなな心、あるいは表面的には受け入れるかもしれないが、その下には岩地が待っている、そのような心、せっかく神の言葉を素直に受け入れて御言葉が根ざし始め、上に成長し始めたにもかかわらず、茨が覆ってしまうという残念な結果。この例えを通してイエス様が語られているのは、私たちの心がそのような状態になっておりませんかということであります。もしも私たちの心が表面的にもしっかりと固い道端のような心であれば、神の言葉が実を結ぶ余地はありません。岩地のようながっつりと固いものが心の中にまだあって、その部分が悔い改めていないならば、やはり自分の悟りに頼り続けているとすれば、一番信頼しているのが自分自身だとすれば、それはしっかりとした岩地でありますから、根を張ることができない、そしてやがて枯れてしまうのは時間の問題ということになります。そして私たちの心はなんと素早く茨がはびこってしまうような心でしょうか。この世の心遣いと富の惑わし、それは具体的にはどのようなものでしょうか。この世の心遣いというのはさまざまな広い意味があると思います。でも分かりやすく言うならば、 人の評価とか人の目を気にするということでやりましょう。空気を読むというふうに表現してよいかもしれません。とにかくこういうことをしたらあの人が自分のことをどう思うか、どう評価するか、そういう他の人のことばっかり考えてですね、人の目、人の評価を考えて、それで自分の、その行動を決めてしまう、変えてしまう、そのような心遣いになります。あの人が自分のことをどう評価するか、あの人が自分のことをどう見るか、そのことばっかり気にしていくことが、このような心遣いで茨が覆っていくというような状態になります。日本人ってやっぱり人が自分をどう評価するかっていうのをすごく気にする人だと思います。自分の中に何かこう自信みたいなのはあまりないわけですから、結構ですね、人の評価に左右されることが多いんです。本当に自分が価値があると思っている人は少ないわけですから、ちょっとでもですね、あなた価値がないよみたいなことを言われてしまうとですね、もうガーンってきてですね、もう人がそのたった一言でですね、もう自分の人生終わったと思ってしまう時もあるし、やったみたいなこともあるしみたいな、その振り回されてしまう。これはこの世の心遣いでやりましょう。また富の惑わし、これは強いです。あの出てきた新製品が手に入れたら、もっと私の人生がリッチになるかもしれない、あの欲しい欲しいと思っているものが手に入ることができるように、このもう少しお金が入れば、もっと私は豊かに幸せになれるかもしれない、宝くじ、ロト6、なんとか株、 FX、 すごい誘惑だと思います。楽してあっという間に億万長者になれるかもしれません。そしてお金があればかなりのことができるというような世の中になりつつあります。やっぱり何といっても最後は金だよねっていう人もいっぱいいるんですけども、そういう世の中の価値観の中でやっぱり生きている人がいます。クリスチャンであってもやっぱり最後は金でしょっていう人が多いんです。でもそれはちょっと違います。全然違います。お金をいくら持っていても天国には入れないんです。金持ちが天国に入るのはラクダが針の穴を通るよりも難しいとイエス様ははっきりおっしゃいました。あなた方は富をも愛し神をも愛するなんてことはできない、二股かけれない、どちらか選ぶしかないよと主はおっしゃっております。しかし今申し上げてきたような状況、私たちが自分の力で変えることができるものでしょうか。私たちの心の中の状態を、もしも皆さんの心が道端のように硬い、アスファルトのように硬い、それを自分の力で柔らかく耕すことができますか。無理です。ガツガツガツ、あ、やめた、手が痛くなった、やめたっていう状態になると思います。いや、表面的に砂が覆っていてですね、表面的にはマイルドであったとしても柔らかかったとしても、もしも皆さんの心の中に岩盤があったらどうでしょうか。硬い岩盤、ちょっと岩じゃん、もうすぐこの岩盤ですよね。ずっと続いているこの心の中、ずっとこう、もう全部下は全部岩ですみたいな、そのような心を自分の力で岩を取り除くことができるでしょうか。できないです。または私たちの心の中にこうしぶとく根ざしているその茨のようなもの、富の惑わし、このような心遣い、それを全部根こそぎ一掃することができる人がいるでしょうか。無理です、自分の力では。これは少しでも信仰生活を始めた人ならばあっという間に分かってしまう現実です。洗礼受けたからといってその心の中が完全にきれいになるなんていうことはないんです。ないんです。やっぱり私たちはこれまでの悪習慣を引きずりながら、悪習慣に足を引っ張られながら、それでもなお前に進んでいこうとするような戦いを強いられていきます。インスタントではないのです。決して簡単なことではありません。そこでは本当に忍耐が問われます。そして本当に御言葉が心の中に根を張るかどうか、根ざすかどうか、 それが致命的なことになっていきます。正直に申しますと、イエス様はこのように語っておられるのですけれども、4番目の良い死になるにはどうしたらよいのか、そのことを一緒に考えていきましょう。23節、ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことですと、まず主はおっしゃいます。御言葉を聞いてそれを悟る、理解できる、自分の頭でしっかりと分かって、今まで自分の考えていた岩が崩れ去っていく。私の考えていたこの、自分の悟りっていうのは全然違ってたんだということを素直に認めて、白旗を上げて、そしてもっと素晴らしい神の知恵を、神の悟りを自分の生きる指針として、それに従って人生を軌道修正していく、そこまでの生き方が変えられるほどの理解です。やっぱり金だよねと思っていたらそれで変わらないんです。やっぱり株を儲けようとするし、なんか楽をして儲けようとするし、やっぱりこう預金残高のことしか考えないでしょ。まあ、今ネットとかある人はですね、もう四六時中ポイントを気にしてですね、なんかポイントがこれやったら貯まるかもしれない、これやったら貯まるかもしれないで、霞でも霞カード持っていってですね、なんかいろいろやってるかもしれないですね。とにかくがめついというか、なんていうんでしょうかね。とにかくもっとたくさんお金儲けをしたい、もっとたくさん、もっとたくさん、もっともっともっと、その状況です。しかし良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人です。お金よりも大切なものがあったんだ、お金では買えないものがいっぱいあるんだ、なんて言うんでしょうか、漫才師みたいな人がいますけどもね、隣町に漫才師のお父さんというか実家がある人がいるみたいなんですけど、路上のギリチンというのを皆さんご存知ですか。片桐仁さんという方がですね、ラーメンですね、でなんかやるんですけど、なんか竹馬を持ってきてですね、ガチャガチャガチャガチャとかやりながらやるんですけど、ギリギリギリギリジュンジュンギリギリギリジュンジュンジュン、生活費が大変だとか言ってやり始めますよ。家賃が何とかも何とか何とか何とかってやってですね、でそれでね、場面変わるとかあるんです。お金で買えないものがいっぱいあるよって言うんですけど、例えばねって止まるんです。声が小さくなるんです。本当にお金で買えないものは何かっていうのを多くの人が実際知らないんです。金が全てじゃないと言うならば、じゃあお金で買えないものは何ですかって世の中の人はもう正直に問いかけてくるでしょう。例えば本当の友情です。本当の困った時にあなたを助けてくれる友達はお金で買えないです。または本当の愛です。金目当てであなたにお付き合いする人はいっぱいいるかもしれない。でも金の切れ目が縁の切れ目ですよ。結婚しますと言っても、やっぱりそれやめました、離婚します、あなたお金収入がこれだけしかありませんということを嘘でしたね。はい、さようならみたいなことになりますよね。はい、本当です。お金では本当のパートナーを、結婚相手を、本当に自分を大切にして愛してくれる人を得ることは無理です。お金で買うならば、それはロボットみたいなものじゃありませんか。人格を持ったものであるならば、本当にその結婚相手はお金では買えないと思います。またはいろんなことがありますよ。太陽の光、お金で買えますか。雨、お金で買えますか。空気、お金で買えますか。水、最近ミネラルウォーターとかありますけど、神様は本当に私たちに生きていくためにどうしても必要なものはただで惜しみなく与えてくださっているんです。今は、臓器移植なんていうこともありますし、または動物のお腹の中でですね、人間の臓器を作ってですね、それを持ってきて臓器移植なんていうことも考えられたりするような時代に実際になりつつあります。しかし私たちのこの心臓や肺や胃や腸や肝臓や腎臓やいろんなものがですね、これ神様からの贈り物ですよ。 私たちがお金払って手に入れたものですか。お金手入れようと思ったら心臓だけでも億単位ですよね。一つ一つの何ぞ億単位ですよ。これ自分の体のこの全部をですね、手にお金で手に入れようとしたら無理です。でも神様はこういう素敵なものを私たちを信頼して託してくださっているんです。信頼して託してくださっています。この命、この人生をどう生きるかは自由にして、自分の努力や力では、頑張りでは私たちの心を変えることができません。どうしたらいいんでしょうか。ヒントは12節にありました。12節、なぞなぞのような言葉がありますが、ここに実を結ぶ秘訣が隠されています。12節、というのも持っているものはさらに与えられて豊かになります。持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。はい、トンチです。なぞなぞです。持っているものはさらに与えられてうわうわになります。持たない人は持っているまで取り上げられてうわーみたいなことになります。はい、その持っている人は何を持っているんでしょうか。持っていない人は何を持っていないんでしょうか。お答えなさるとか手を挙げてください。どなたかいらっしゃるでしょうか。試しにもう外れてもいいから試しにちょっと言ってみてください。何を持っていたらもっと豊かになるんでしょうか。何を持っていなければ持っているものまで取り上げられてしまうんでしょうか。はい、
愛です。
愛、素晴らしいと思います。ありがとうございます。それも一つの、答えになっていると思いますね。愛を持っている人はさらに与えられて豊かになります。でも愛を持っていない人はさらに冷たい、世知辛い世の中に巻き込まれていくということはあると思いますね。いろんなものが言えると思います。ある人は株というかもしれません。確かに有料株ならばですね、持っていればもっとさらに豊かになるかもしれません。でもそれは一瞬にして不良債権になる可能性もあります。ある時代はお金をさえ持っていればですね、お金持っている人はもっと豊かになれたかもしれません。利子がついて、今はそういう時代ではありませんが、今日ぜひ皆さんにご紹介したいのは、ヤベツの祈りではなくて、ヨイチの祈りというふうに私が名付けるものです。ヤベツの祈りをちょっと意識して、ヨイチの祈りというのを考えました。これは身を結ぶ人が祈っている内容です。ヨイチの祈り、ご紹介しましょう。企業秘密ではありませんから。私の心を良い地にしてくださいという祈りです。すごい簡単な祈りでしょ。だけどこれは非常に大切なことあります。まず前提として、神様の前に白旗をあげるんです。神様は、私は自分の力では私の心を良い地に変えることは無理です、不可能です、絶対無理ですと白旗をあげるんです。でもだからこそ、私の心をあなたが良い地にしてください。表面的な硬いアスファルトのような、その私の心をまず表面をですね、柔らかくほぐしてください。そして心の中にあるどっかりとしたその岩をですね、おーっとこう重機のようなものでですね、神様の力で取り除いてください。そしてもう根深くこのしつこくあるその茨のようなですね、この世の、思い煩いと富の惑わしを、その茨の根っこをですね、根こそぎ取り除いてください。そして私の心が柔らかい、ふかふかした良い地になって、御言葉が根ざすような地になりますように。そして最終的には、実を結ぶ人生になりたいんです神様、だから私の心を良い地にしてくださいという良い地の祈り、この祈り心を持っている人はさらに豊かになります。だけども、この私の心を良い地にしてくださいという良い地の祈りを持っていない人は、ますます固くなに、ますます頑固に、ますます茨が覆い尽くして、そしていつまでも残る実を結ぶことはまずできないでしょう。絶対無理です。そうです、さっきおっしゃってくださった愛というのは、いつまでも残る実の一つです。イエス様はおっしゃいました。時代が変わっても、トレンド、流行が変わっても変わらないもの、それは3つあるとおっしゃいました。過ぎ去ってしまわないもの、消え去ってしまわないもの、忘れ去られてしまわないものが3つある。その3つは何か。信仰と 希望と愛です。その中で最も優れているものは愛です。愛はいつまでも耐えることなく続きますと聖書は語っています。今日の言っているその実を結ぶとか実を結ばないという問題も、一時的ないわゆるサクセスストーリーみたいな話をしているわけではなくて、いつまでも残る実を結ぶ秘訣なんです。例えば私が次この地上の人生が終わってですね、お墓にしばらくの間埋葬されるとしても、過ぎ去ってしまわない、消え去ってしまわない、忘れ去られてしまわない実です。人生はそんなに長くありません。時々刻々時間は過ぎ去っていきます。あと何年何時間何秒生かされるか分かりませんけれども、本当に私たちが残された時、これまで以上に30倍60倍100倍の実を結ぶ人生を保証しているものは、この持っているものはさらに与えられて豊かになりという言葉です。少し前にですね、神様は私たちを待っていてくださるというお話をしました。恵もうとして待っておられるというお話をしました。それは言葉を変えるとこういうことです。神様はあなたを実を結ぶ人生に導きたいと誰よりも願っているということです。実を結ばない人生ではなくて、本当にたくさんのもう抱えきれない豊かな実を結ぶ人生をあなたが生きることができるために、神様は何とかしてそちらの方向にあなたを軌道修正したいのです。親以上にどんな立派な先輩も負けてしまうことに、神様はあなたが本当にオンリーワンの人生を生きて、そして世界で一つだけの美しい花を咲かし、その花はやがて枯れますが残る実が結べていく、あなたらしさ、あなたの人柄、あなたの個性、あなたのキャラクターがいっぱい詰まった、あなたでしか結ぶことのできないいつまでも残る実、それを30倍60倍100倍の実を結ぶことができたとすれば、その人こそ勝ち組じゃないでしょうか。その人こそ人生の勝利者ではないでしょうか。最後にそのことを覚えるために、マタイの福音書25章をちょっと先取りして味わっていきたいと思います。マタイ25章の、そこにもですね、3つの素晴らしい例えがあります。マタイは非常に教育的にですね、このイエス様の教えをですね、このかなり、整理して整頓して、この書き記してくださっておりますから、この25節のところはですね、25章のところは、このクリスチャンになった人がその信仰生活をどう生きていったらいいのか、洗礼がゴールでないとすれば何をゴールに、何を目標に生きていったらいいのか、そのことが25章で語られていることです。やがて来られる再臨の死を待ち望む、あるいは自分の、命尽きるその、自分のお葬式のことを覚えながら、いやその向こうのことを覚えながら、天の都を覚えて今何を注意してどう生きたらいいのか、そのことが語られている内容になっています。特に14節から30節のところの例えをぜひ注目していただきたいんです。ぜひ帰ったらゆっくりじっくり読んでみてください。そこにはタラントの例えというのが出てきます。そして非常に興味深いというか関連があります。今日出てきたさっきのキーワードの言葉がここでも繰り返されるのです。29節をご覧ください。マタイの25章の29節、そこに先ほどとほとんど同じ言葉が出てきます。誰でも持っているものは与えられて豊かになります。持っているものはさらに与えられて豊かになります。もうでも持たないものは持っているものまでも取り上げられちゃって悲惨な結末を迎えます。同じ言葉ですよね。ということはこのタラントの例えの中にも今日の実を結ぶ人の秘訣がまさに同じようなことが語られているのです。別の例えでありますが、 何を持っていればさらに豊かになるのでしょうか。それは与一の祈りでありますが、私の心を与一にしてくださいというその祈りをするということは、やはり神様を信頼しているということじゃないでしょうか。全面的に心を開いて神様を受け入れていく、それは工事の人を信頼して受け入れていくようなものです。昨日あたりガスの点検の人も来てくださいましたけど、時々怪しい人いますよね。こうなんか詐欺的にですね、全然変な詐欺的な業者が来てですね、なんか金目のものを奪っていくような人がいるかもしれません。でもですね、信頼するならば家を開放して教会を開放して、そのいろんなところを点検していただきます。信仰もそうなんです。イエス様を、神を信頼するということは、心を開いてその方を中に受け入れていくんです。その方は受け入れても大丈夫な方だと信頼するからです。決して私のこの心を土足で踏みにじるようなことはなさらない。優しく丁寧に適切にその心の中の岩を取り除いてくださり、そして茨の根っこを取り除いてくださり、そして硬いところをほぐして柔らかくして、そして穏やかな心に変えてください。それは神に対する信頼、信仰があります。それはどうしても必要なものです。与えられたそれぞれのタラント、才能やお金や時間や、また経済的なものがあるでしょう。またさまざまな、いろんなことがあります。人生経験もタラントでありましょうし、性格もタラントでしょうし、いろんなことでこれまで経験してきたことすべては神様から預かっているタラントであります。それをどう活用していくのか、それはマネージメントと言いましょうか、スチュワードシップと言いましょうか、運営能力、管理能力、執事のような、そんな、ことが求められていきますが、その根っこにあるのはやはり神様に対する信頼です。神様は失敗をしても大丈夫な方だ、もう何度でもやり直しの機会を与えてくださる、それほどに私のことを信頼して、それでも弱っちいんだけれども、いっぱい賭けだらけでどうしようもないものかもしれないけれども、それでもあえて信頼して大切なものを託してくださっている、その神の信頼に私も応えたい、そのような信仰であります。すべての良きもので私たちを祝福し、一人ごさえも惜しまずに与えてくださった、その方に対していい加減なことをしたくない、自分の持てる一番良いものを神様にお返ししたい、託されているものをさらに豊かに活用して30倍、60倍、100倍のものにして神様にお返ししたい、そのような願い、それは与一の祈りから始まってくるところでありましょうけれども、神様に対する信頼であります。ちょっとしたミスで私をお払い箱になさらない、何度でも忍耐を持って寛容を持って私たちを養い続け、育て続け、用い続けてくださる、その神様に対する信頼があるならば恐れはなくなっていきます。人がどう評価するかもそれも関係なくなります。神様が私をどう評価してくださるか、それが私の人生の全てなんだ、そのことが分かってくるならば、もはや人前でパフォーマンスをする必要がありません。たとえ人が自分を受け入れてくれなくても、神様が受け入れてくださっているならば、それは何も他に必要なことはないということが起こってくるのではないでしょうか。そして神様が私の失敗を許してくださるのであれば、恐れないで大胆に、失敗を恐れないで大胆にそのチャンスを活用しようという心になってきます。決して与えられているものを土の中に埋めて隠し持っておくというような消極的な人生にならないと思います。与えられた時間もチャンスを最大限に活用して、そしてさらに恵み、 倍増計画、そして具体的には本当に私の歩みを通して一人二人と教会の神の家族になってくださる方が起こされること、そして一緒に成長する神の家族が与えられてくること、そして生活習慣が変えられ続けて御言葉に根差す生活習慣、そのことにつながってくることを思います。ヤベツの祈りも素敵な祈りだと思いますが、でも私の心を良い地にしてくださいというこの良い地の祈りをですね、ぜひ始めていただけたらと願っております。1分ほど時間を取ります。それぞれ神の前に応答の祈りの時を持っていただけたら感謝です。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。主イエスキリストの父なる神様、どうか私の心を良い地にしてください。私の心を柔らかくほぐし耕してくださり、そして内に秘めた岩盤をあなたが取り除いてください。そしてこの世の思い煩いや富の惑わし、そのような茨の根をあなたが取り除いてくださり、主よ、あなたが私たちの心を柔らかい良い地にしてくださいまして、御言葉が私たちの心に根差しますように、そして下に根を張り上に成長し、そして時が来ると豊かな豊かな人格の実を結び、御霊の実を結び、そして神様、いつまでも残る信仰と希望と愛という実を結んでいくことができますように、そして一人でも多くの方を神の家族として招き、共に生きていくことができるように、主よ、どうぞ私たちの残りの限られた人生や時間やお金や命をあなたと隣人のために用いていくことができる私たちとしてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。